ですね、ちょっとここに移していただきたいんですが、これはモーセさんがですね、子どもたちもちょっと見てほしいんですが、これはモーセさんがですね、神の幕屋をですね、作って、そして荒野を旅してた時、栄光の雲がね、幕屋を覆い、幕屋の上にですね、昼は雲の柱、夜は火の柱がですね、立ち上ったってね、時差はもうすごくかっこよくてですね、すごくて圧倒されるものだったと思いますが、なんとも想像図が描きようがないね。で、これはソロモンの神殿が栄光の雲で満たされたっていうことなんですけども、ヘブル語でこれがね、シェキナーって呼ばれるね、シェキナー、シェキナーっていうのはシャカンっていうですね、住むっていうね、神が住まわれる、神の栄光が私のただ中に住むってことなんです。で、そういうことをですね、イエスの時代のユダヤ人たちはみんな憧れていた。なぜならイエス様の時代の神殿にはこのような栄光が満ちることは一度もなかったから。その中でイエス様はですね、この神殿を壊してみなさい、私は3日でそれをよみがえらせるとおっしゃった。それは、ね、イエス様が十字架にかけられる最大の告訴理由になりましたけれども、またイエス様がそれで十字架上であざけられましたけれども、イエス様が3日目に死人の中からよみがえったとき、真の神殿が完成したって私たちは聖書から学ぶことができます。福音記者ヨハネはですね、ヨハネの福音書1章14節でこう言って、言葉は人となって私たちの間に住まわれた、私たちはこの方の栄光を見た、父の身元から来られた独り子としての栄光である、この方は恵みと栄光に満ちておられた。要するに私たちは独り子の栄光を見たって言うんです。この栄光を見たっていうことは、要するに火の柱となっておられた神が今イエス・キリストを通してご自身の栄光を表したっていうことなんです。イエス様が人となったっていうことは、それだけ実はね、当時人々が憧れていたシェキナーが私の間に現れたっていう意味だったんです。そしてソロモンの神殿でさえ、ね、ソロモンはこれは天にある本物の神殿の、ね、模型に過ぎないっていうことをソロモンは認めていたっていうことですね。そしてこの7章のところからですね、今列王記の7章のところから見ていくと、これはソロモンは、その前のですね、6章の終わりですね、ソロモンは7年かけて神殿を完成したといって、そしてその後ソロモンは13年をかけて自分の宮殿を建て、その宮殿のすべてを完成させたと。これは何とも皮肉なんですけども、こう想像をするのはですね、ソロモンは神殿を建てた後ですね、やっぱり建設が楽しくてたまんなかったんだろうな、それで別のものも建てたいと思ったんですよ。で、どんどんどんどん神殿を建てながら夢が膨らんでって、自分の大きな宮殿を建てたいと思ったんです、ね、そしてソロモンの建てた宮殿がどんなもんだったかっていうのはよく分かんないし、ね、でもこの宮殿が神殿がある神殿のちょっと下にですね、このソロモンの宮殿ができる、そしてレバノンの森の宮殿というのができる、この構図がどうなっているかはいろんな説があってわからない、これは一つの この絵に過ぎないんですね。とにかくソロモンが建てた宮殿はですね、神殿のですね約4倍の敷地面積を持つ。そしてそこにはですね、王座の広間からですね、こうハーレムまで作られてるね。ハーレムというより神殿のちょっと下のですねパレスのですね奥の方にあるのは、これはエジプトの王女のですね住まいであるという話もあります。まあ、とにかくですね壮大なものを作って、なかなかかっこいい絵じゃないんですが、神殿があって、その神殿の元の方にですね大きな宮殿ができるってことなんです。でそれが何が問題かというとですね、だいたい神殿に登ろうと思ったら王宮を通って行くしかない。王宮の上に神殿があると。そうすると王様がどういう、ね、信仰を持ってるかっていうことが即神殿の礼拝に表されてしまうんですね。でもイエス様の時代 のヘロデの建てた神殿は、少なくともヘロデの建てた神殿に入るために王宮を通していくなんていうことはなかったんですね。実はその後のソロモンの最大の問題、後継者に与える最大の問題は、大きな宮殿を作って宮殿の上に神殿を配置するっていう形になってしまったっていうことかなと思います。まあ、それにしてもですね、ここで7章で面白いのは、その宮殿を建てたっていう直後にですね、7章13節から再びですね、神殿に付属するですね、調度や備品に関する工事の継続が書いてある。そしてですね、一番最初にこう出てくるのは、あんまりかっこいい図がなかったんですが、ヤキンとボアズっていう青銅でできたですね、巨大な柱を神殿のですね入り口に建てたっていう話です。でそれをやったのはですね、ツロね、海岸都市と異邦人の町ツロから呼んできた青銅の採掘師のヒラム、王様の名前もヒラムだったけど、こう青銅の採掘師の名前もヒラムっていう人が出てくるんですね。でその人はとにかくですね、当時の最高水準の技術を用いてこのですね、青銅の柱を建てたっつってね。で今度やったのはですね、この宮の前にですね、こう海っていうのをね、海って何かっていうとね、この中に水がたくさん満ちてるんですね。そして鋳物の海で、こんなふうに水が満ちて、そしてこの水のところからですね、すくって、そしてより小さなものに満たしたり、それから祭司がですね、この水でもって清めを、ね、行う、そういうですね、巨大なものができた。この鋳物の海はですね、直径が 4.4 メートル、ね、深さが 2.2 メートルもあったんですね。でこれは3頭ずつ東西南北に向いたですね、12頭の牛の鋳物の上に置いてあるっていうですね、そういう形なんです。で次にですね作ったのが、今度はさっきちょっと出てたこの小さなものですね。この小さなものたくさんですね、 10個のですね旋盤を作った。この旋盤っていうのはですね、全焼の捧げ物に用いるものをすすぎ清めるためのものだ。そしてまあいろいろと、その次もですね作って、結局宮にあるものをすべて作った。この宮の中ってのは本当にこうレバノン杉で壁を作って、その上をですね金箔を塗ってっていうですね、すごく豪華なものだったんですね。中にですね10個の食台だとかですね、備えのパンを載せる机だとか、そのようなものがたくさんできました。で このようなですね、神殿を作って、そして最後にですね、こう全てが完成した、ね、そしてソロモンの栄華って言いますが、ソロモンの贅沢、ね、すごいものだった、ね、ソロモンは伝道者の書でですね、こんなことを言ってるんですけど、自分の目でやりたいと思ったものは全部やり遂げた、ね、全部やり遂げた。でその時、ね、やってる最中が一番楽しかった、ね、完成してみたら虚しかったって言うんですね。こうやってですね、こうすごい、ね、宮殿を作って、わあすごいなって一瞬楽しかった、その後はなんと虚しいことかって感じたって書いてあるんだよね。こうでもね、この結果としてね、えらい高い税金を取ってしまって、このあと国を分裂させるきっかけになるんですよね。いや要するにね、これから私たちが学ぶべきことはね、物事っていうのはね、できてしまったらね、すぐがっかりするもんなんですよ。やってる時が一番楽しい。でだからソロモンさんはね、こう神殿を作って、でそれでいい気持ちになって宮殿までわーっと作って、これは余計だったんですね。いろんな意味で後の問題になりました。まあそれにしてもですね、この時のソロモンの神殿は、しかし神殿自体は神様が設計図を書いたものですから、素晴らしいものだった。そしてこの時のですね、エルサレムの構造なんですけれども、このですね、左下の部分っていうのはね、左下の部分っていうのはダビデの町、古いダビデの町なんです。で右上の部分っていうのはソロモンが作った新しい町なんです。で右上の新しい部分に、その一番てっぺんに神殿を作ったんです。そして今ね、ソロモンがやろうとしたのは、ダビデの町にあった契約の箱をですね、運んでですね、この一番丘の高いですね、ソロモンの神殿に入れるっていうことなんですね。でこれあんまりいい図がなかったんですが、契約の箱を担ぐってのはこういう意味でしょ。これ現代ですね、こう新たに表したから、だいたい契約の箱なんか見えるように運ぶわけはないんです。だからいろんな意味でちょっとですね、こう本物とは程遠いんですが、でもサイズ的にはこういうもんだろうね。とにかくこういう契約の箱を運んで、そして彼らはこう宮の中に入れるんです。契約の箱っていうのはこういうような形でね、長い棒、そして箱の上にですね、翼を広げたですね、顔は人間で体はライオンというですね、そういう2つのですね、動物の置物に守られている。その契約の箱って、ね、この中に何が入ってるかご存知ですか、ね、10階の板しか入ってないんですね。とにかくその契約の箱を運び入れた。その時に、ね、何が起きたかっていうと、ね、さっき言った栄光の雲、ね、栄光の雲が宮に満ちた、ね、こうあんまりいい映像はない。とにかくね、神殿に栄光の雲が満ちて、そして誰も近寄ることができなかった、ね、そういうわけでさっき栄光の雲が宮に満ちてっていうね、まあ、栄光の雲が宮に満ちてってね、これはすごいことだったんです。こう何ともね、絵で表現したら全てが偽りに見える、それほどにですね、壮大なものだったんですね。そしてその上で、ソロモンはですね、この祭壇の前でですね、お祈りをするんですね。でそのお祈りのことが今日の最大のテーマなんですけれども、まずですね、8章の16節、また20節21節あたりをちょっと見てほしいんですけれどもですね、ソロモンはまずですね、この神殿はね、あくまでも8章の16節、ね、神様のお言葉として、私の民イスラエルをエジプトから導き出した日からこの方、私は私の名を 名を置く家を建てるためにイスラエルの全部族のうちの中からダビデを選んだ。そして主はご自身の約束を果たされて、そしてこの契約の箱を納めるための家を建てた。だからこの神殿は何かっていう、この契約の箱を納めるためね、ここに移る契約の箱を納める家が神殿なんです。それが幕屋であり、また次に神殿なんです。でそれはね、人間が作るものではなくして神ご自身が建てたものだ。神ご自身の設計図によってできたのがこの神殿なんだっていうことをソロモンは強調しています。そしてその上でですね、ソロモンは主の祭壇の前に立ってですね、そして両手を広げて、天に向かって両手を述べ広げて人々に聞かせる祈りをする。8章の23節ですね。あなたは心を尽くし御前に歩み、あなたのしもべたちに対して契約と恵みを守られる方と言って、とにかくここの中心は契約と恵みなんです。契約とは神様の約束、恵みっていうのはいつも言うですね、ヘセット、ヘブル語のヘセット、これは主がご自身の契約を守り通すというヘセット。その契約とね、そしてご自身の真実の愛、それこそがこの神殿を建てたんだよって言って、でそれによってダビデ王家が永遠に続きますようにとソロモンは祈った。でその時にですね、面白いのは8章の25節の後半で、ね、ダビデが主の前に歩んだように、ダビデの子孫も主の前に歩むなら主は約束を成就してくださるって言って、ダビデの歩みっていうのが模範だったんです。皆さん、ダビデの歩みは本当に模範だと思いますか、ね、ダビデはだってね、家来の奥さんをね寝取って、その後ですね家庭を治めることができずにですね、息子のアブサロムに裏切られたりなんかして、全然模範じゃないよね。でも聖書はダビデは模範だと言ってるんですよ。どういう意味で模範なんですか。それはね、神様の前にへりくだる姿勢なんです。そして自分の過ちを素直に認める姿勢、神様により頼む姿勢なんです。私たちはどっかでね、聖人のイメージをね、何の誤りもしないっていうイメージととっている。でも聖書が言ってるのはね、ダビデが歩んだように歩みなさいって言ってる。だから間違いを犯すなっていうんじゃなくて、こう言っちゃなんですけど、みんな人は間違いを犯すんですよ、ね、皆さん間違いを犯した時にですね、これは魔が差したとかですね、誰々のせいでとか言うんじゃなくて、ごめんなさいって言えるかどうかっていうのはこう決定的な違いなの。ごめんなさいと言って、神様こんな私を憐れんでくださいっていうものはダビデの子孫なんですよ。ダビデの子孫に神は憐れみ深いんです、ね、ソロモンはここで祈ってるのは、ダビデが歩んだように、ダビデの子孫が歩むことによってダビデ王家が永遠に続くようにっていうことを祈ってる。そして主の契約と恵みってありますね。今主の契約と恵みって、私たちは新約の時代に住んでいます。古い契約と新しい契約は何が違うんですか。いつも言います、古い契約っていうのは石の板に記された神様の命令、ね、新しい契約っていうのは私のうちに聖霊様が住んで、聖霊ご自身が私たちに語りかけてくださる。なんか知らないけど、朝起きたらやっぱり教会に行かなきゃと思って来たんだよって言って、それは聖霊様があなたのうちに働いてる、ね、なんか知らないけど、やっぱり自分に罪があるなって分かったんだよ、それで神様にね、ごめんなさいって言ったんですよ、そこに聖霊様の道がある。とにかく新約の時代は、その主の御霊が私たちのうちに住んでくださる、そして私たちを栄光から栄光へと主と同じ姿に変えてくださるってことなんです。そして 新約においても許されない罪というのはですね、新約における許されない罪というのは何だと思いますか。そう、聖霊を冒涜する、ね、御霊に対する冒涜、ね、が許されない罪なんです。で、御霊に対する冒涜って何かというとですね、これは、ね、神様の前に悔い改めなきゃいけないんだよということを分かってながら、ついついそちらの方向に走ってしまうとですね、御霊がいないかのような行動をしてしまうというのが御霊に対する冒涜なんです。そして有名なですね、第一テサロニケ5章16節からの、いつも喜んでいなさい、絶えず祈りなさい、すべてのことにおいて感謝しなさいっていう有名な命令がありますが、その直後に何て書いてあるかと、御霊を消してはいけませんって書いてます、ね、御霊を消してはいけませんっていうのは、聖霊の働きを自分で押し殺してはいけないっていうのが、新しい時代における最大の命令です。とにかくソロモンはその上でですね、お祈りをした。で、8章の27節、これはとても大切なソロモンの祈りの中心ですね。8章27節。神は果たして地の上に住まわれるでしょうか。実に天も天の天もあなたをお入れすることができません。ね、ソロモンは壮大な神殿を建てたんだけど、この神殿の中に神は住まうわけはないと言ってるんですね。天にだって神様は住むことができないよ。ただ、ね、何かっていうと、この神殿っていうのは私たちが祈る方向を指し示してる。どなたに向かって祈るかを示すシンボルだって言うんですね。大切なのは、私たちが神殿に向かって祈るときに神様が天においてそれを聞いてくださるように、ね、だからここで言ってるのはね、神様は天にいる、ね、神殿の中には住んでないということをソロモン認めてるんですね。神様は天におられて、天の天におられてですね、神殿の中には住んでない。しかし私たちが神殿に向かって祈りを捧げるなら、神様はその宮に目を留めているから、私たちの祈りを聞いてくださるんだよということなんです。そしてここからですね、7つの祈りが、8章の31節からソロモンの有名な7つの祈りが出てきます。7つの祈りがね。で、天でこれを聞き、ね、7つの祈りに共通するのは、天でこの祈りを聞いてこの祈りに応えてくださいっていうことがですね、共通するんです。第一は何かと、8章の31節32節ですけれども、なかなかこれ分からないですけれども、裁判の席でどちらが有罪か分からない。で、ついこの前3章で2人の遊女が争って、どちらの子供だっていう争いがあったってのがありますね。そのような時にですね、まず呪いの誓いを立てさせて、ね、嘘をついたら、ね、呪われるんだよっていう誓いをさせて、どちらかが真実かを現れるようにするっていうんですけれども、そういう時に神様に祈ったら、神様がどちらが正しいかっていうことを示してくださるよっていうことなんですね。次は8章33節34節で、イスラエルが罪を犯した結果として敵に敗北するような場合、これはね、ヨシアがエリコの城壁を落とした後にですね、アイとの戦いにおいて大敗北を喫した。それはどうしてかというと、アカンちゃんがアカンことをやったからっていう話があったね。その時アカンことっていうのは何かというと、神様のものをですね、猫ばばしたから、ね、それで戦いに負けてしまった。でもそういう中でも、ね、この神殿に向かってごめんなさいってお祈りするなら、神様がちゃんと聞いてくださるようにってことです。そして第3は8章の35節36節、ね、イスラエルにおいて神の裁きは一番明確な形で現れるのは、雨が降らなくなることなんですね。イスラエルはね、雨さえ降ればいくらでも作物が育つんですね。雨を止めるっていうのが神様の裁きなんです。で、その時にですね、ちょうど預言者エリアとバールの戦いがあったと同じようにですね、預言者エリアが祈った、ね、そうすると雨が降ったってなるでしょ。それと同じようなことが起きるようにと神様にすがっている。第4はですね、8章の37節から40節、疫病やイナゴの害、ね、それから 敵がこの地の町を攻め込んだとき、イナゴだとかですね、敵にですね、町が包囲されたって話を見ると、皆さん何を思い出しますか？ね、これは小予言書の中のヨエル書ですね、有名なヨエル書、イナゴの害。ね、そういう中で、神様がこのですね、祈りに耳を傾けてくださって、そしてその害をなくしてくださる。で、結論としてですね、彼らがいつもあなたを恐れることができますように。で、今度は面白い、第5話ですね、8章の41節から43節。8章の41節から43節、これはすごい画期的なこと。あなたの民でない異邦人が、異国人が、外国人が、なんかイスラエルの神って素晴らしいなっていうことを覚えて、遠くの地からエルサレムに旅行して、エルサレムの神殿でお祈りを捧げたとき、その外国人の祈りを聞いてくださいっていう話なんです。だからソロモンがね、神殿を建てた時に外国人が神の民となるなんていうイメージがどこから出てきたのかって、こうすごいことなんですが、ソロモンはまさに外国人がね、イスラエルの神を下に求めるようになるっていうことをこの時点で祈ってるんです。後にイザヤ書の65章とか66章にですね、外国人が神を下に求め礼拝に来るっていう予言の話が出てきますね。その前にイザヤ書の56章7節で、イザヤ書56章7節ですね、私の家はあらゆる民の祈りの家と呼ばれる、私の民はあらゆる民の祈りの家と呼ばれると言ってですね、要するに外国人の救いの話が出ている。その話をイエス様はね、宮清めの時に、私のね、家は祈りの家だっていう話をイエス様は言いようなさった。だからね、ソロモンはまさにイエス様が後で言うことをもうこの祈りで言ってるんですよ。すごいな。ソロモンは本当に神様の知恵に満たされていた。第6話8章の44節から45節で、神の民がですね、敵との戦いのために出て行って、ね、遠くまで戦いに行ってですね、神殿が遠い時に、その時に神殿に向かってお祈りする時にですね、遠くにいても神様があなたの祈りを聞いてくださる、ね、遠くにいてですね、こう神の宮を憧れるっていうのは詩篇42編43編のテーマですね。遠くにいながら神を憧れる、要するにこういうことが全部書いてある。そして最高がですね、第7の祈り、第7の祈りが8章の46節から53節。これはすごいのに、それはね、ソロモンがね、この時点でやがてこの国が滅びるかもしれない、この国が滅びてですね、多くの民がですね、外国に奴隷として引っ張っていかれるかもしれない。で、奴隷として引っ張っていかれた時に、そこにおいてですね、神様を主体に求めて、神様ごめんなさいって言うなら、神様がこの祈りを聞いてくださるように。これは皆さん何を思い出しますね、ダニエル書を読んでる人は分かると思いますね。ダニエルさんはですね、遠くの地においてですね、ペルシャに引っ張っていかれながらね、その地においてこう神様を慕い求めてお祈りしたって、日に三度お祈りしたね、お祈りするなって止められてもお祈りしたっていう話が出てきます。それはだからダニエルにおいてですね、実現したことでありますけれども、面白いのはですね、8章の51節53節で、ね、あくまでもそのようなイスラエルの民がとんでもない失敗をしたとしても、ね、イスラエルの民がとんでもない罪を犯したとしても、イスラエルの民はやはり神の民なんだ、あなたの民なんだ、そしてご自身の譲りの民なんだ。で、旧約聖書のストーリーは何かっていうと、イスラエルの民がどんなに罪を犯しても最終的に神様はイスラエルの民を立ち返らせてくださるっていうのが予言書のテーマなんです。それを一番最初に出てくるのは新明記の30章の1節から5節のところにね、 イスラエルが外国に散らされてもまたこのエルサレムに戻ってくるっていうことが予言されてる、ね、そしてその神の民が遠い地からですね、神のもとに戻ってくるよってね、その時我に帰って戻ってくるよっていう話、我に帰って神のもとに戻ってくるっていうのは、そこから、ね、新約の有名なあの放蕩息子の例えが出てくるでしょ。放蕩息子の例えとこのソロモンの第七の祈りってのはセットなんですよ。自業自得で国を失い、自業自得で苦しんだ、でもね、神様ごめんなさいと言って神様のものに立ち返っていくとき、神様は許してくださるんだってことです。その時にですね、あの一つ、ですね、私たちはあの面白いことを覚えたいと思うんですが、8章の46節に罪に陥らない人は一人もいませんってことが書いてある。8章の46節に罪に陥らない人は一人もいません。だからね、あのこれは慰めと慰めだね。私たち罪に陥らない人は一人もいない。もし罪を犯したことがないというなら、その人は神を偽り者とするものだっていうのは、ヨハネ第一の手紙1章の、ね、10節に書いてある。第一ヨハネの1章の10節に書いてある。そしてその時に、ね、神は、ね、イエス・キリストを、ね、なだめの捧げ物としてくださって、ご自身の怒りをイエス・キリストを通して許してくださるということなんです。このここにですね、あの神殿がありますね。この神殿の奥にあの至聖所があって、至聖所の中にですね、この契約の箱が入れられた、ね、で契約の箱のこのちょっと見てくださいね。これあのなだめの蓋、なだめの蓋っていうのはね、なかなか分かんない。とにかく契約の箱をね覆っているその上の蓋の部分なんですね。この箱、あの蓋がね、何よりも大切なんです。この蓋の上にケルビムがあって、ね、そしてこの蓋はどういう時に使われるかというと、あの当時ですね、こうレビ記16章に出てきますけど、年に一度ですね、あの祭司がですね、年に一度だけ祭司がこの至聖所に入ることができる、ね、年に一度至聖所に入るとは大変なことだったんですけども、ね、至聖所に入って、このあのなだめの蓋の、ね、前と上にこうヤギの血を塗るんですよ。それによって民全体の罪が清められ、そしてあのこの神殿が清められて、神が民の真ん中に住むことができるっていうのがこう許しだったんです。そしてあのこれはですね、すごいことに、今新しい、ね、版のローマ人の手紙3章25節を見ると、ローマ人の手紙3章25節を見るとですね、神はイエス様をなだめの捧げ物として公に示されましたって書いてあるんですが、このなだめの捧げ物っていう言葉はですね、その新しい版の新改訳の脚注を見ると、なだめの蓋って書いてあるんです。イエス様はなだめの蓋になったって言うんですよ。イエス様がなだめの蓋になったってことはどういうことかっていうとね、要するにそこにおいてみんなの罪が許されたっていうことと、もう一つはですね、これもね、チャチな絵しかなかったんですが、これモーセさんがですね、この、 あの契約の箱のね、向こうから、この、 あのケルビムの間からの向こうから神様がですね、モーセに語りかけるって書いてあるんですね。これはあのね、いわゆる契約の箱を作ってですね、神殿ができた時に、いわゆる幕屋ができた時に実現したこと。それまではあのモーセさんは神の話を聞くためにシナイ山を登山する必要があったんですね。2,000数百メートルの山を登山する必要があったのに、この時はですね、モーセが山に登らなくたってですね、この幕屋の中に入ってね、ちゃんとその辺の手続きを経て幕屋の中に入って、この前に立ったら神様はモーセに語りかけてくださったって言うんですよ。でね、今あの私たちはクリスチャンとしてどういう恵みを受けてるかというと、モーセが神から直接語りかけを聞いたと同じように、私たちは、ね、聖霊を受けてて、私たちは直接神様の語りかけを受けることができるというのが恵みなんですよ。だからイエス様がのあこのなんだあのなだめの蓋となったということはすごいことなの。 イエス様がなだま蓋となったということは、モーセが、ね、神と顔と顔と合わせて語り合ったと同じように、私たちは聖霊を通して神の御言葉を聞くことができるっていうすごいことなんです。とにかくこのソロモンの神殿でさえですね、この神殿の内奥に入るっていうのは年に一度だけだった、ね、そういうことがですね、このソロモンの神殿を通して実はそういうことが示唆されているんです。ソロモンはとにかく壮麗な神殿を建てたんだけども、これは本当に天にある、ね、模型に過ぎないっていうことを認めてた。神様は天におられる方で、私が建てた家なんか住むわけないよっていうことをソロモンは認めていたんです。そしてソロモンはこれの祈りの最後にですね、8章の60節、ね、こうしてついに地上のあらゆる民が主こそが神であり他に神はいないことを知るに至る、ね、このイスラエルの、ね、神殿、そして神殿を礼拝中心とした礼拝を通して全世界の人々がイスラエルの神を崇めるようになるよって言ったんですね。そしてこれは列王記には書いてないんですけどもね、こうソロモンが生贄を捧げたときに、ね、これもチャチな絵しかなかったんですが、とにかくですね、生贄を捧げたとき天から火が降ってきて、天から火が降ってきてですね、この生贄が立ちどこに焼かれたっていうんですね。でこのその宮がですね、こう栄光に満ちたというのは後ろ誰が描いたか分かんないんですが、絵がある。とにかくですね、栄光、宮が栄光で満ちた、ね、とにかく一番最初に始めました、シェキナーっていうのを当時のイスラエルの人々は憧れました、ね、こう神の栄光がこの地に現れる、神が私のただ中に住んでくださるっていうことを憧れした。でそれをソロモンはね、指し示してね、そしてもうバビロン捕囚まである意味で予言的にですね、予言をしながら、そして神の民が再びですね立ち返ることができるようにっていう壮大な祈りをソロモンしたんです。ソロモンほどの祈りを捧げることができる人はいない、すごい祈りをしたんですね。でソロモンは神の平和っていう名前の意味なんですね。でソロモンはどうしてこういうね神殿を建て、そして壮麗な宮殿を建てることができたかっていうと、この地に平和があったからなんです、ね、平和のゆえに外国の協力を得てですね、ソロモンは偉大な宮を建て、そして宮殿を建てることができた。しかし何よりもソロモンが私たちに教えている最大のことは何かっていうと、ね、こう7つの祈りを通して、ね、神殿はあくまでもシンボルに過ぎない、神様はこの地上の宮なんかにお住まいにならない、神様は天において私たちの祈りを聞いてくださる方だ。だからソロモンの神殿は天上の宮を指し示すものだったってことなんです。でイエス様が十字架にかかった時に、ね、もう一度言います、ね、この神殿の中の幕が、ね、なくなって、聖女と至聖所の区別がなくなって、で私たちは大胆にそのままで至聖所の中に入って、ね、こうモーセさんが顔と顔と合わせて神から御声を聞いたと同じような神様との交わりを持たせていただける、そしてここに光り輝くものがあると同じようにシェキナーはイエス・キリストを通して私たちの間に住んでくださった、ね、私たちのただ中にイエス様が住んでくださるってことはすごいことなんです、ね、今ソロモンの神殿なんかなくたって、ね、ソロモンの神殿なくたって私たち立川福音主義教会のこの教会で十分なんです、ね、私たちここに集まって共に祈るときに神様がただ中にいて私たちの祈りを聞いてくださって私たちと共に、ね、私たちを世に使わせてくださって私たちは世において神の栄光を表すことができるんだよと、すごいことです。とにかくソロモンの神殿はすごいんだけども、ね、ソロモンの神殿はすごいんだけど、それを通してソロモンさんは イエス様を指し示しているというのは本当にすごいなって思います。お祈りをしましょう。天のお父様、私たちは本当にこの目に見える壮麗さに心が惹かれます。ソロモンも壮麗な神殿を建てた後、大きな宮殿を建ててみたいと思って、そこからその後ソロモンは災いの種になりました。でも同時にソロモンは災いの後の祝福まで予言的に祈ることができました。どうか私たちもそのような祈りを、本当にどんなに失敗しても神様が最終的に私たちを立ち上がらさせてくださる、私たちを再び立ち直らせてくださる、そのことに信頼しながら歩んでいくことができるよう導いてください。今日の時はありがとうございます。それぞれのうちにキリストの臨在が豊かに表されますように、尊き主イエスキリストの御名によってお祈りします。アーメン。